London.
He calls me selfish.
スケベイスネクアップルっぽいところもそうでないこともふわっとお届けする番組アップルンルン、お届けするのは太郎健と
鉄尾一郎と
BJ でーす。
よろしくお願いします。
はいーす。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おかえりなさい。
無事帰ってきました。はい、うん、ええ、まあ、コロナ前の2019年にベトナムに行って以来の海外旅行だったので、うん、まあ、4年ぶり、久々なんですけど、
うん。
うん。まあ、とりあえずなんだろうな、あ、まだ俺、海外行けるなっていう感覚は掴んできたので、うん、まあ、行けそうな感じはしてますけどね。
うん。
うん、で、まあなんだ、まあでも台湾はやっぱね、まあ、トレンドウォッチでも言ったんですけど、行きやすいというかね、日本人には旅行しやすいところなので、
うん、うん。
うん。まあ漢字もあるんで、ね、かなりパッと見で現地語が分かんなくても、
うん。
大体何か雰囲気分かるみたいなところもありますし、
うん。
うん。あとはその、まあね、見た目的にはもうほぼ分かんないぐらい、その、もう相手もだからなんだろうな、日本人なのか現地人なのか分かんないみたいな感じになるので、
うん。
大体お店に入ると現地語で話しかけられるっていうね。
うんうん、
で、まあ、ジャパニーズだから分かんないとか言ったら、まあ、英語ができる人はそれなりに英語で、片言でも対応してくれたりとか、まあ、
うん、
分かんなければ筆談とかなったりするんですけど、
うん。
うん。まあ、そういう意味でも、まあ、で、まあ、親日国なので、日本にはね、まあ、親切というかね。
うん。
うん。親しみを持って迎えてくれるんで、まあ、過ごしやすいんで、海外始めていくんだったら、台湾から行くのもいいかなっていう感じなんですけどね。
うん。
うん。で、まあ、あれかな、割となんだ、今ね、地方の空港にも結構、海外からのチャーター便とか、まあ、あとはそのなんだ、もうチャーター便じゃなくて定期便就航とか、
うん、
ニュースが、たくさんあるんですけど、
うん。
うんまあその中にはね、台湾から来てるっていうのもあったりするので、
うん、
台湾だと今、まあエバー、一番大きい会社はあれか、中華航空か。
うん、
で、あとは、エバー航空ってのがまあ第二の航空会社かな。
うん、
で、あとは、最近よくニュースで見かけるのはタイガーエア台湾っていうのが
、うん、
LCC なのかな、あれは。うん、あの辺が来たりとかしてるんで、でも、大体なんだろう。その辺のその海外からのチャーター便とか、海外から、国際線がこう地方に就航しましたよっていうのを、ほとんどあれインバウンド向けなんですね。
うん。
うん。
だから海外から日本に来るお客さんを乗せるのが目的なので、
うん。
うん。だからうまくすると逆方向で日本から海外に行くチケットは安く手に入るかもしれないな、みたいな。
なるほどね。
うん。なんでまあ僕は静岡空港のメルマガを撮ってるんですけど、昨日聞いたメルマガでも、うん、1月から3月末ぐらいまで、
うん、
その中華航空が台湾から、しかも台北じゃなくて高雄から、まあ一応チャーターという形で来るんだけど、
うん、
あくまでインバウンド目的なんで向こうから乗っけてくるのが目的ですと、
うん、
まあでも帰らなきゃいけないんで帰り便もあるわけなんですけど、
うん、
まあ、場合によってはそちらの方のチケットも発売するかもしれないんで、また詳細が決まったらお知らせしますみたいなの書いてあったんで。で、高尾の方は割と、まあ、第二の都市とは言っても、物価安めだったりとかね、
うん、
その、台湾までは人はそんなに密集してないので、
うん、
僕としては割と好きな感じだったんですけど、
うん。
うんで、まあ、高尾に、日本から高尾に直行してる国際線は多分ないんじゃないかな？うん、あるかどうかわかんないんですけど、なんで、ひょっとしたら静岡から高尾で安く行けるんならもう一回行ってもいいかなとか思ったりとかね。
うん。
うん、してる感じなんですけどね。うん。なんで、まあ、ね、年末年始、もう年末年始に海外行こうとしたら特に準備してると思うんですけど、
うん、
まあ、今からだとあれかな？来年の、春とかゴールデンウィークに向けて用意するみたいな感じになるのかな、
うん、うん。
うん。かもしれないですし、あとは、1月2月のオフシーズンを狙って安い時に行くっていうのもね、
うん。
あるかもしれないんですけど、
うん。
うん。まあ、場所によってはね、羽田とかそういう、 都市部の空港乗り換えになるかもしれないし、まあ、うまくすると地元からそういう海外で、安い便なりね、あったりするかもしれないんで、うん、まあ、ちょっと興味のある方はね、その辺をチェックしていただければいいんじゃないかなと思ってますけどね。
うん、
はい。哲夫さんって海外行ったことあるんでしたっけ？
僕ないんです。
あ、哲夫さんもないのか。
パスポート一回取ったけど、その時にその国、あ、韓国が、
うん、
なんか、インフルエンザかなんかで、学級閉鎖じゃない、うん、国閉鎖みたいになって行けなくなった。
ああ。
パスポート取ったのにっていう感じだったんで。
あ、そうなんですね。
はい。
そうか、そうか。うん、なるほど。あ、そうですね。あとはなんだ、随分前にパスポート取って、でもこの4年間、海外行けなかったんでっていう方は、パスポートの有効期限に注意しましょう。
いや、切れてる。
切れてるのと、僕も、航空券取った時に気がついたんですけど、春で、もう10年の期限が来るっていう。来年の春で、期限が来るんで、もう来年どっか行くのには、パスポート更新しなきゃっていう状態だったので、
うん。
うん、海外旅行を、用意してる人は、ちょっとパスポートの期限もね、チェックしてもらった方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。
はい、あと、僕の福岡の博多と天神、海外の人すげえ多いって。
あ、ほんと？
ああ、うん、でしょうね、うん。
コロナ前に戻ったとか、そんなレベルじゃない。コロナ前よりはるかに多い。
へ、え、ぇー、
うん。コロナ前の倍ぐらい多い感じ。
あ、そんな感じなのか。
あ、で、ごめんなさい。外国の方ってももう、中国、韓国の方。
うん、でしょうね。うん、
で魚食う店に入ったら大声で話してるから分かるから、うん、その方々よりも、俺が日本人だと思ってるけど、実は韓国人、中国人の方がいらっしゃるってことでしょ、うん、そしたら倍以上なのかもしれないっていうぐらい。
ああ、ですよね。福岡特に近いから、航空券も安いし、行きやすいしっていうね。
でも、うん、こんな平日、なんでいるのって、いらっしゃるのって感じがするけど、
うん、
大声で魚食っていらっしゃるよ。
まあ、でしょうね。うん。
あまりに多いって感じぐらいすごい多いです。
まあトレンドウォッチでも言いましたけどね、その、那覇空港から台湾に帰る便に乗る人がほとんど台湾パスポートだったっていうね、
うん、
ぐらいで日本人ほぼいないみたいな感じだったんで、まあ本当に、うん、九州、沖縄あたりは来やすい。特に、ね、まあ近いのもあるし、まあ観光、なんだろうな、日本の中のその観光地としても、まあ京都とかね、あの辺はもちろん大きいと思うんですけど、やっぱり九州は結構魅力的なんじゃないかなという気はしますよね。
うん。
うん。なんでまあ、割とその辺にも来てるし、まあ、あと、これからの季節は、もうニセコにスキー勢が大量に来るみたいなことにね、
うんうん、
もうなってるとは思うんですけど、
うん、
うん、まあ一部はでもあれか、あんまりその雪が降ってないから、スキー場がオープンできないみたいな話もあるんで、なんだっけ、うん、ニセコの方はそういう話聞かないけど、富良野とかあの辺はなんかスキーがね、まだオープンできないみたいなニュースも聞くので、
うん、
まあね、場所によってちょっと事情が違うかもしれませんが、
うん、
まあ、なぜそんな感じで、ガンガン海外から日本に旅行に来てるという状態なんで、まあ、ね、まあ、そういった観光地もそうだし、まあ、鉄道なんかもそうだし、まあ、ね、日本人観光客だけじゃなくて、外国人観光客でも混んでるっていう。
うん。
うん、まあ、そんな状況にね、なってますね。
うん。
はい。まあね、そんな感じで、まあ、しばらくね、この番組、まあ、先週はね、お二人やっていただいて、僕は休めさせていただいたんですけども、
うん、
まあね、マックの話がいろいろと出てきてますんでね、うん、まあ、マックの話を進めていきたいと思うんですが、
はい、
まあ、M3 系の時期がそれぞれ手元に届いてきた人がだいぶ多くて、
うん、
で、まあね、それの実際、比較してみましたっていう記事がね、いろいろと出てるんですけど、まあなんだ。まあ M3MAX と M1MAX って比べたら、まあ、スピードが圧倒的な差があったっ、ね。
うん。
うん。っていうのがあって。まあなんだ。M2 Pro と M3 Pro はそんなに変わんないみたいな話はあるんですけどね。
うん。
MAX は割とあって、最初の M1MAX と比べると最大2倍ぐらい速いみたいな話も。うん、 出てますね。
うん。
うん、で、リークベンチで測ったら M3MAX だと前の M2 ウルトラともほぼ同じぐらいの速度が出てるぞ。
うん。
うん。なので、かなり M3MAX とかはだいぶ速いということのようですよね。うん。うん、M1MAX の MacBook Pro 16インチと比べて M3MAX だと、シングルコアで 35% 速くなってて、マルチコアで 76% 速くなってるぞ。
うん。
うん。なんで、まあやっぱ、うん、M1、の世代と比べると、やっぱりだいぶ速くはなってるというのと、あとまあ、MAX はやっぱりちゃんと、速くなってるよっていうことのようですね。
うん。
ブレンダーでレンダリングさせた場合でも、M1MAX、が8分半かかったものが M3MAX だと3分半なんで半分以下の時間で終わってるとかですね。
うんうん。
あとは複数のエフェクトをかけた16分の 4K ビデオの書き出しで、
うん、
M1MAX は7分半なんだけど M3MAX は5分半。
うん。
うん。なんでまあ、半分とはいかなきゃだいぶ差が出てるよっていうことなんで。うん。うん、まあ M1 クラスを使ってる、M1 の世代を使ってる人だと、まあ、M3 に買い替えてもいいかみたいな感じの、ベンチマーク、比較が出てるようですね。うん。うん、なんで、まあ、特にね、M3 が下手したら M1MAX と変わんない。無印の M3 が M1MAX と変わんないっていう処理速度、調理内容によっては、
うん、
っていうぐらいの話も出てるんで、無印の M3 でもかなり早いっていう。
うん
うん、っていう話も聞きますんで、
うん、
まあ、今回特にね、MacBook Pro 14インチの一番安いのと、あとは iMac か。うん。その辺がね、M3 積んでますけど、iMac なんかは特に、こんだけ性能があるんと、まあ、さすがにハイエンドで、なんだ、3D とか動画とかを頻繁にやる人までだとちょっと厳しいけど、日常的に使う分にはもう全然 M3 で十分だな、みたいな。
うんうんうん。
うん、感じもありますんで、まあね、iMac もまあお客さんにちょっと進めやすくなったかなっていう、
うん。
うん。感じになってきてますね。
うん。
うん。
これただあれだよな、M3 の、プロの方がいまいちだっていう話もあるよね。
そうですね、うん。次の記事がそうなんですけど、M3 Pro は、M2、まあ、M2 Max と変わらないぐらいか、でも、まあ、
うん。
うん、まあ、それほど、プロは変わってないっていうのはね、よく聞きますよね。うん。うん、だから、無印の M3 を買うか、M3 Max 買うか、どっちかが、まあ、いいような感じ。
うん、うん、雰囲気的にはね、
うん。うん、感じにはなってますけどね。うん。うん、なんで、まあ、そうですね。M3 Pro と M2 Max がほぼ同じぐらいなのか。
うん、
で、M2 Pro は、だからまあ、そんなに変わんないってことですよね。
うん。
うんうん。あ、変わんないっていうか、うんうん。プロはまあ、そこまで、うん、他の無印の M3 とか、M3 Max の、性能差と比べると M2 Pro と M3 Pro はそんな変わんないよっていう。
うん、 うん、
うんうん。それは割と効くので、
うん、
まあね、前回話した時はひょっとしたら M3、M2 Pro ぐらいがコスパいいのかもと思ってたら、いくら出てきたら全然違ってで、うんうん、M2 Pro はあんまり買いじゃない。むしろ M3 Max か M3 の方がいいよと。
うん、うん。
うん。ような感じになってきてますね。
ね、雰囲気的には。
うん。うん、まあ、そんな感じなんで、まあ今のところはね、うん、iMac と、ノートだけなので、まあ来年、どうだろうな、春ぐらいに出るのか、
うん、
WWDC まで待つのかわかんないんですけど、まあ Mac mini とかね、
うん、
あとは Mac Studio とかね、
うん、
うん、まあ Mac Pro はもう、もはや一般の人が買うレベルの話じゃないんで、
うんうん、
もう、あんまりね、話題には上らなくなってますけど、うん、まあその辺の、M3 か、を待って、まあ、Mac mini とか Mac Studio を買うっていうのもありかもしれないですけど、
うん、
うん、まあそうですね、特に M3 の性能が高いから Mac mini が同じ値段で M3 になったらめっちゃコスパ良くなるな、
うんうん、
うん、まあね、Mac mini も去年の今年か今年の1月に出てるんで、ひょっとしたらまあサイレントアップデートで年明けぐらいに出るかもしれないし、まあ春まで待つのかもしれないですけれど、
うんうん
うんうん、まあね、もうちょっと待ってるっていう方で、コスパ重視で行くんだったら M3 Mac mini あたりが、狙い目かもしれないなっていう感じにはなってますね。
うん、で一部なんだっけな、ちらっと見たけど、なんだっけ、うん、動画を扱うチップが新しくなってて、
うん、
書き出しがそれによって相当速くなるんじゃないかっていう噂もちらっと読んだな。
おーおーおー、あ、そうなんですね。
うん、だから先週紹介したけど、ファイナルカットが新しいバージョン出て書き出しがすげえ速くなりますみたいな、
うん、
触れ込みなのよ。
ああ、なるほどね。
だその辺をうまくあれしてるのかもみたいな話もあるのよね。
ああ、そうですね。
うん、
あとなんだっけ、なんか、うんと、AV1 とかなんか新しい動画形式にも対応とか、なんかその話、
うん、
じゃなかったかな、うん、なんかそんなのも見かけた気がするんですけどね。
うん。
うん、なんで、まあ、うん、その辺でひょっとしたら、まあ、まあね、ソフトとハードウェアの最適化がね、
うん、
まあ、できるっていうのが Apple の強みなんで、
うん、
うん、ひょっとしたらね、そういうことはやってくるのかもしれないですよね。
うん、まあ、でも、なんか、まあ、そういう情報上がってくるのはありがたいんだけど、
うん、
そもそもなぜそういうことをちゃんと、その、プレゼンしないと思っちゃうけどね。うん、
まあ、そうですよね。うん、それはちゃんとやればっていう。
そう。なんで、そういう情報を、来るまで待たないといけないの？買う側がっていう。
うん。
なんか間違ってねえかとか、すげえ思っちゃうけどね。
もう、最近のアップルの基調講演でも動画に関しては、ほぼプレミア基準とかになってますからね。
うんうん。
それでいいのって感じはありますよね。
そう。
うん。
だからまあ何にしろ全体のスペックをプレゼンがもう本当に分かりづらくなってるから、
うん、
なんかちょっと考えろよって思っちゃうけどね。
まあそれはありますね。
うん、
うん、なんでまあなかなかね、そのね、アップルの基調講演とかで行われる比較もまあ何と比較するかによって変わってきてしま
う。そうそうそうそうそう、ソフトも
限定されてますからね。
うん、
うん、なんでまあその辺はもうちょっと分かりやすく打ち出してほしいよなってい
う、そう思う、
うん、ところはありますね。
うん、
うん、まあね、なんでまあその辺のソフトに関してはまあいつになるのか、まあひょっとしたら来年の基調講演とか6月の WWDC ぐらいまで、
うん、
待つのかもしれないし、まあ春ぐらいまでに出とかねかもしれないんですけど、うん、うん、まあそれもどっかのタイミングでは出てくるんだとは思うんですけどね、
うんうん、
はい。で、まあ、そんなアップルなんですけど、まあね、毎年 OS を、ね、MacOS 出してるんですけど、
うん、
なんかどうも、今回はバグの修正に注力しますよっていうのが出てるそうで、
うん。
うん。まあ、iOS だけじゃないのか、iPadOS とか iOS も含めて、まあ、バグの修正に、尽力しますよっていうのが、まあ、うちうちで、アップル内で、あったよっていうのがニュースで出てますね。
うん。
うん。まあ、特に最初のバージョン、初期バージョンで、バグが立て続けにあったのもあったんで、うん、まあ、どっちかっていうと、そっちを優先するよっていうことらしいですね。
うん、うん。
まあ、とはいえ、リリース時期は変えない予定と言ってるんで、まあ、来年のまた10月、11月ぐらいに、まあ、それぞれ、なんだ、iOS18、iPadOS18、
うん、
MacOS15、WatchOS11 とかは、まあ、出てくると。
うん。
うん。なんで、まあ、まあ、開発スケジュールは遅らせることは、あなたなんだ、開発スケジュールは遅らせるけど、リリース時期は遅れないようにするよっていう、
うん。
うん、ことみたいですね。うん。うん、まあ、今回、ね、ソノマが出たことで、MacOS 14ソノマが出たことで、サポートが12のモントレーまでになってるんですよね。
うん。
うん。だから、MacOS 11、ビッグサーとかは、例えばなんだ、 マイクロソフトオフィス、オフィスって厳格にあのサポート対象の OS にしか対応しないので、
うんうんうん、
ともビッグサーとかだとあのオフィス365とかあのマイクロソフト365とか契約してもあの入れられないっていうことになってくるんですよね。
うん、
なんでオフィス使いたいだけでもあの2個前までのバージョンの OS までしか使えないっていうことがあるので、
うん
うん、まあもう入ってる人は使えてると思うんですけど、これから買って、まあ、まあこれから Mac を買えばもう当然ね、
うん、
あのソノマが入ってくるわけなんですけど、
うん、
ちょっと前に買った、Mac で、オフィス今から入れようと思ったら、モントレーにが入れられないともうオフィスが入れられないっていうね、
うん、
うん、いうことがあるんで、割となんだろう、7、8年の古い Mac を活用したいなと思って、そうするとだいたい OS、なんていうんだ、カタリーナぐらいまでしか入らなかったりとかして、
うん、
10.15 止まりだとオフィスが入れられないっていうので、
うん、
事務的にも使えないみたいなことにはなってくるので、
うん、
その辺、なかなか古い機種を活用できないっていうね、
うん、
うん、いうのもあって、うちのお客さんでも古いやつを iMac が浮いてるんで、1個、あの新しい新入社員に使わせようかなと思ったら OS が結局ね古くて、うん、オフィスも使えないってことが分かったので、
うん、
買うしかないかって言って買ったんですけど、
うん、
うん、そういうのがあるんで、まあ MacOS はとにかくね OS のバージョンアップが毎年1回やってくるんで、
うん、
うん、あの OS の陳腐化が早いので、
うん、
うん、まあその辺はちょっとよし悪しなところはあるんですけどね、
うん、
うん、Windows はなんだ、やっと次のバージョンアップが Windows 12になるのみたいな話してますよね。
うんうん、
まあ、で、10もね、全然まあ使えてはいるんですけれど。
うん、
まあ、でもあるか、Windows 10は25年の10月でサポート打ち切りか。
ああ、そうなんだ。
うん。なんで、そろそろね、新聞とかいろんな記事で、あの、まだなんだ、Windows 10で動いてるのが、1000万台だかなんか結構国内
あるだろうね、うん、
うん、言ってるんですけど、もはやあと2年弱で変えなきゃいけないので、
うん、うん、
うん、まあ、Windows の方はその、うん、まあ、皆さんそれにね、いつ頃に気づいて、いつ頃買い替えラッシュが始まるのかわかんないんですけど、
うん、
うん、まあ Windows も使っているよって方はまあね、その辺もちょっと先を見越して、
うん、
あの Windows 11対応機種に買い替えるなりね、
うん、
うん、何かしらやっていただく必要はあるんじゃないかなと思いますけどね。うん。うん、まあ、そんなね、感じで、OS の話は出てはいるんですけど、
うん、
あと、もう一個、まあ、ね、気になる話題として、Apple の、広報の人か、広報の人が言ったんですけど、うん、27インチの iMac は出ませんと、
うん、
はっきり明言したんだそうです。
なるほど。
うん、なんで、まあ、ただ27インチが出ませんって言っただけなんで、
うん、
ひょっとしたら32インチとかそういうの出るかもしれない
ん
ですけど、
うんうんうんうん、
まあ、でもどうだろうな、あんまりもうニーズがあるのかどうなのか、まあ、業務用としてはな、もちろんあるんですけど、
うん、
まあね、ここのところの、あの、Apple のこの iMac に力入れてなさ加減とか、まあそもそもやっぱりノート中心でノートのシェアが高いっていうことを考えると、
うん、
アップルとしては多分デスクトップのラインナップは絞りたいっていうのもあるんだろうし、
うん、
まあ27インチの後継で30インチ以上の iMac 出したとして、まあどれぐらい売れるかっていう問題もあるので、
うん、
うん、まあどうかなというところですけどね、
うん、
うん、なんで、今だって例えばそのなんだ、iMac の24インチを買ったとして、
うん、
で、これを例えばそこそこ使えるスペックにしたとして、もう標準モデルで SSD512GB メモリ 8GB で、もう26万3000円とかなんですよね。
うん。
うん、だからもうこれで27インチの上位モデルぐらいに近い、以前のね、
うんうん、
インテルのこの27インチの、 あの上位モデルぐらいに近い金額になっていて、これを例えばメモリー、例えば16ギガにして、
うん、
SSD2 テラぐらいにすると、もう37万5千円とかそんなんなんですよ、これ。
うんうんうん。
って考えると、これで27インチじゃないにしても37インチとか出してくると、もう基本的な値段から、もう、25万スタートでちょっとカスタマイズすると40万とかそういう世界に行くみたいな、
うんうん、
40万50万に行っちゃうみたいな、
うん、
金額に今の日本円だとなっちゃうんですね、
うん
うん、なんでまあ、あとはまあアメリカね、アメリカのじゃ、まあ、需要としてその辺がどれぐらいあるのかどうかって、ね、よくわからないんですけど、
うん
うん、まあ今のところはうちのお客さんはもうモニターは LG の32インチ 4K ぐらいにしといて、まあ本体をまあノートにするか Mac mini にするかとかね。
うん。
うん。そんな感じでやってて。まあ24インチでもいいよってことだったら、まあ iMac も M3 になったことなんでおすすめはできるんですけど。
うん。
うん。まあ、プロレベルの使い方だったら、まあ、まああんまりでもデスクトップで Mac スタジオっていうお客さんもいないんで、まあ結局 MacBook Pro 14インチぐらいの、まあ、マックスのやつになるんですけど、
うん、
まあそれと、まあ、別の、LG あたりのモニターでっていうパターンが多いですね。
うん。
うん。32インチ 4K の、GCI3P 対応で、Adobe RGB 95% 対応ぐらいの LG って6万ぐらいで買えるんで、
うん、
まあその辺でいいかみたいな感じになってるんです。ことが多いですかね。
うん。
うん。って考えると、まあ、やっぱ、まあもちろん、アップルのモニターはね、それだけ高品質でいいモニターではあるんですけど、
うん。
さすがに、アップル純正のモニターを買ったお客さんも僕のお客さんの中にはいないし、
うんうんうん。
うん。まあ、予算とね、品質の兼ね合いにはなるんですけど、
うん。
うん。まあ、ね、どの辺を落としどころにするかっていうのはあるんですが、
うん
うん、まああんまりどうなんだろうな、大きい iMac は僕個人的には出ないような気はするんですけどね、
うん
うん、まあそんな感じなんで、まあまあでも待ちたいよって方はね、27インチ以外のサイズの大画面 iMac っていうのはまあ待つっていうのもね、まあ今の使ってるやつがまだ使える限りはね、
うん、
まあ、ちょっと来年夏ぐらいまで待ってみてもいいかもしれないんですが、
うん、
うん、まあ個人的にはちょっと期待薄なのかなっていう感じはしなくはないというところなんですけどね、
うん、
はい、であとまあね、そんな感じで M3 系の Mac のねラインナップが一通り出たんですけど、
うん、
まあメモリ8ギガは少ないだろうって専門家が非難してる
みたいなのがあって、
まあこれはそうだよなとね思いますけど、
うん、
僕も、
うん、
例えば M3 の MacBook Pro 14インチでもね、そのまま買うとメモリ8ギガなんで、
うん
、うん、さすがに今時それはないよなっていうのはね、
うん、
うん、あって、まあこの人もまあ最低16ギガだろうと言ってるんですけどね、
うん、うん
うん、でまあ、ただなんだ、まあ、他の記事で、なんか一応、アップルの中の人が言ったのは、メモリ圧縮とか、あとはなんだ、動的にメモリを割り当てる機能があるんで、
うん、
まあ、メモリ8ギガでも16ギガ相当の、動きはできるよとは言ったっていうのはあったんですけど、
うん、
まあ、とはいえ、物理的に少ないのはね、
うん、
どうかなとは思うので、うん、で、まあ、で、もちろんね、後からメモリを増設することもできないので、買った時点で開けとかなきゃいけないっていうことがあるもんですから、
うん、
まあ、さすがに、一番下の、ね、iMac のラインナップの中でも、一番下のやつだけ8ギガで、上の2つは16ギガにするとかね、
うんうん、
Mac mini とかでも、まあ、まあ、他の機種でもそうなんですけど、一番下のランクは8ギガでいいけど、まあ、せめて、下から二つ目とか三つ目ぐらいからもう16ギガにしてほしいなっていう、
うんうん、
いうのはありますよね。
うん。
うん、じゃないとなんだ、すぐ欲しくてもメモリが8ギガであるがためにカスタマイズモデルにしなきゃいけなくて、手に入るのに1ヶ月ぐらいかかるみたいなことになるんですよね、
毎回。うんうん、
なんで、それはどうなんだっていうのはあるので、まあまあ、この8ギガはないだろうっていうのはまあ、同意ですね、完全にね。うん、うん。うん、 まあ、あとはあれか。うん、まあ、やっぱこの M2、M3 で、ね、取られてる最大増設しても24ギガまでいかないみたいなので、ね、
うんうん。
うん。M3 が結構性能が高いだけに、できたら32ギガくらい詰めるといいなと思うんですけどね。
うん、
うん。この辺もまあ、その、まあ、この辺はマーケティング的なもので、あのメモリーを32ギガ以上のユーザーは、まあ、もっと上のランクを買ってくださいっていうふうにアップルは言いたいんだと思うんですけど、
うん
うん、まあこの辺も、うん、どうかなっていうところはちょっとあのなくはないんですけどね、
うん
うん、どうなんだろうな、メモリ8ギガ、うん、3年ぐらいはまあいけるかもしれないけど、それ以上経つと厳しい感じがするんですけどね、うんうん、大体だからなんだろうな、まあ最近はあんまりもうあんまり古い機種の修理とかも受けなくなったんですけど、やっぱりなんだ7、8年前とかの MacBook Air とかでちゃんと正常に動いてて、
うん、
使えるには使えるんだけど、メモリが少なくってそこがネックで使えないみたいなね、
うんうんうん
うん、ことはあるんで、まあ特になんだろう、だから Macの買い替えサイクルが長い人はメモリを増やして買っとかないと、
うん、
5、6年、7、8年経ってまだ動くから使えると思ってもメモリが少ないので使えないっていうね、
うん、
うん、いうパターンは割とあるんで、やっぱメモリは今はそこまでいられないと思っても増やしといた方が後々壊れなければね、
うん、
長めに使えるので、
うん
うんうん、まあ手に入るのに時間がかかるっていうネックはあるんですけど、やっぱりメモリはあの多めに取っておいた方がいいんじゃないかなって、
うんうん、って気はすんな、
うん、それはありますね、うんうん、なんでまあいい加減来年ぐらいのモデルからはね、あの基本的にメモリ全部16ギガぐらいにしてくれないかなとは思ってはいるところなんですけどね、
うん
うん、であとはまあなんだ、まあ、あとまあ、ニュースで上がってるのが、アップルが、iPhone で、2024年、だから来年に、RCS をサポートすると、
うん、
そう表明したよということで、
うん、
まあ、RCS って何かって言うと、今だと、メッセージアプリが iMessage になってるんですけど、
うんうん、
これはまあ、アップル独自企画で、アップルの中でしか使えない閉じたメッセージ、企画なんですけど、
うん、
まあ、アンドロイドの世界ではそのなんだ、そのオープン的な、オープン規格の RCS っていうのがあって、これをメッセージ、いわゆるその SMS じゃない、OS レベルでのメッセージ機能として使ってて、うん、で、まあ、要は iPhone は iMessage で閉じた世界だけでこのなんだ、メッセージ、機能を使ってるんですけど、
うん、
それじゃあ Android とか、Android とか他のスマホから送れないんで、
うん、
Google なんかは Apple に RCS にしろやって言ってこう、ずっとつっついてたんですけど、
うん、
うん。で、それをどうもやっと Apple は、承諾したというか受け入れて、
うん、
来年からは、RCS をサポートするようになってんで、そうすると、Android とか他の、まあ、実質上 Android しかないですけど、
うん、
Android とも、いわゆるその、通話料っていうか、送信料のかかる SMS じゃなくて、まあ、iMessage みたいな感じの無料のメッセージが、Android でもやり取りできるようになるよっていうことなんで、
うん
うん、これは、まあ、ユーザー側にとってはね、非常に便利なものですからね、
うん。
うん。まあ、そんな感じで、来年からだから、まあなんだ、来年の iOS 18からぐらいになるのかな、わかんないけど、うん。うん。からは、Android とも、まあ、iMessage 的な、無料のメッセンジャーが標準で使えるようになるという。
うん、なるほど。
ようですね。うん。まあ、とはいえば、iMessage は iMessage に残るようなんで、まあ、これはこれで Apple 同士であれば、やり取りができるようになるようなんですけど、
うん、ただこの iMessage がまともに動いてる感じがあんまりしないんだよな。
あ、そうですか。
うん。
うん、僕はあんまそんな気はしないですけど。
今までずーっとまともに動いてる感じがしないんだけど、これなんでなんだろうな。
どんな状態
に？いや、だから、要はさ、iMessage だったら要は、ノートパソコンも、うん、iPhone も、
うん、
メッセージが来るはずじゃん。
あ、まあそうですね、はい。
ノートには来ないとか。
あ、マック
もうしょっちゅうだよね。
ああ、それは確かになくはないかな。
うん、いや、これだったら何の意味があるんだって思うくらい、あの、うん、来ないね。
ああ、完全に同期してるかって言われたら、うん、どうだ。それはあるかもしれないですけど、ね。
うん、全然してない。だから、
うん、
こう、アイメッセージである必要ないじゃんって思うけどね。だから、その、まあ、手持ちの Mac と、うん、その iPhone が完全に同期するんならすげえ便利いんだけど、
うん、
iPhone には来るんだけど、もう全然来ないっすみたいなこと、うん、しょっちゅうだよ、Mac 側には。
ああ、そうですね、僕はあんまり Mac 側に来てほしいとか思ってないっていうか、なんだ、でそこはあんまり気にしなかったんで、
うん、
ああ、でも確かに来てるかって言ったら来てないのが多い気がするな、確かに。
そう、だから iMessage なんかあるのに、iMessage にしか来ないから、
うん、
結局ノートパソコンで作業しても、うわ、来てんじゃん、みたいなことがしょっちゅうだもんね。
ああ、まあ、それは確かにありますね。
うん。うん、だそれだったら何の意味があるんだよっていう感じがしちゃうんだけどな。
ああ。まあ、でも、iMessage がないと、SMS でやり取りすることになるから、お金がかかるっていうね。
うん。
1通あたり2、3円とかかかるんで。
うん。
よく あるのがなんだ、お客さんが、お客さんも iPhone とか iPad 使ってるんだけど、
うん、
お客さんがiMessage をオンにしてないおかげで、こっちもやり取りしてるのに SMS でやり取りすることになってお金かかるから、
うん、
お客さんに行って、すいません、iMessage オンにしてくださいって言って、そうすると SMS だと緑だけど、iMessage だと青になるから、それでわかるので、
うん、
うん、このままだとお互い無駄にお金発生するんで、iMessage オンにしてくださいって言って、
うん、
やることは結構あるんですけど、
うん。
うん、まあ確かにそうだな。うん。Mac にはあんまり来てるかどうかあんまり考えたことないんだ
そうい
えばな。
そうなんだよな。うん、だからこの辺もいい加減早く直せよっていうか、
うん。
うん、もうずーっとだけどねって思うよね、なんか。
そうですね。それは確かにそうですね。
うん。うん、
その辺も今回の OS のバグ修正で直してほしいよな。
そうそうそうそうそうそ
う。うん。逆に LINE の方がよっぽど両方にちゃんと来ますよね。
だろう？
そうそう、それは。
LINE とか、クソミソに言ってる Facebook の方がまだ来るよ、ちゃんと。
ちゃんと来ます、ね。
両方来るから。
ちゃんと来ますね、確かに。
なんでなんだよってすげえ思うんだけど。
ああ、確かにそれはあるな。
だろう？
ありますね。うん。まあ、その辺もちゃんと直してほしいですね、
そう。
うん。まあ、なんで。まあ、とにかくね、まあ、この RCS もサポートしてくれると、まあ、Android ユーザーともまあね、有料でやり取りできるようになるんで、
うん。
うん、まあ、これはね、助かるので。
そうだね。
うん。うん、
だから RCS っていうやつがもう Android のデフォで入ってるってことなの？
うん、
Android さんたちには。企画のメッセンジャーが入ってるってことなの？
うん、多分、そうなんじゃないのかな。あんまりその辺は把握できないんですけど。
哲夫君どうなの？
あ、すみません。なんだ、R なんだっけ。
RCS。
RCS と全く意識してないで使ってるんで、すみません。
その、iMessage 的なアプリがもう入ってるってことなのね、きっと。
あ、僕はね、うん、うん、まあ、あえて言わなかったけど、BJ の、その、アップルのやつが、僕、前から、うん、ふん詰まりになるっていうか、アップルのネット系を信用してないから、
うんうんうん、
iCloud とかでイライラするよ、うん、だから Google メインに使い出したよっていうところがあって、
うん、
で、アップル系の、で、俺が昔はアップル進めてた人が今 iPhone になってて、俺が Android になってるような感じで、逆になったような感じになっちゃってるんだけど、
うん、
その場合は Google のチャット使う形で OS 変えてやって、対応してるのね。
ああ、Google のチャットでね。うん。
うん。なので、そういう意味では RCS をサポートしてると思えるような、チャットツールはほとんど使ってない。
なあ、ってことなんだ。
うん。ただ、確かにメッセージとかいうのがある。
うん。
あ、じゃあそれなのね、きっと。それの企画が RCS っていうことなんすってことなんだろうね。
多分そうだと思う。ちょっと調べる。ごめん。
うん。
うん、ポケットしてた、すみません。はい。RCS、ちょっと調べておきます。すみません。
うん、そうですね。多分その、メッセージが あのなんだ、アンドロイド同士だと多分 RCS で行って、で、相手が iPhone だと SMS で有料のやつで行ってみたいな。
になっちゃうということだね、
うん。多分そういうことしてんじゃないのかなと思うんですよね。
アンドロイドの SMS は、俺が言ったメッセージはアンドロイドの SMS なんだって。
うん、あ、そうなんだ。
ってこと、これお金かかるってこと？
うん。SMS だったらお金かかる、
ね。かかるってことだね。さっき言われたらかかるんですよね。じゃあ、あ、でも、Google のメッセージアプリで RCS チャットをオンにするってのもできるんだって。
あー、なるほど。そういうことなのか。あ、
アプリを使い分けるじゃなくて、そっちまで包括するオプションがあるって感じ
なのかな。っていうことなのね、きっと。
うん、確かにね。
じゃあやっぱ iPhone の場合でそのなんだ、iMessage をオンにするかどうかで SMS で行くか、iMessage で行くか変わるのと同じっていうことですね、
うん、
結局。
うん、
うん。
うん
うん、ただあの、アンドロイド系は、まあ、よく言うと、Apple みたいに一社だけじゃなくて他のが入ってるなんだけど、悪く言うと、うん、メッセージみたいなさ、それ普通名詞でしょみたいなやつを複数のメーカーが出してたりするから。
ああ、なるほど。わかりづらいのか。うん。
ああ、
俺としては、なんかどっちかちょっとアンドロイドって Windows みたいなイメージがあったからちょっと抵抗あったんだけど、
うん、
で実際になんかアプリですっげえアイコンがこれ98の時代ですかみたいなさ、
うん、
そういう、うん、日本人の方がね、あの、うん、プログラマーとしての腕はあるんでしょうけど、グラフィックのデザインの腕とはどう比例してないかもしれないねみたいなのがあったりするじゃないですか、
うん、
懐かしいこのテイストぐらいに思うようなさ、うん、感覚があったりする割と思ってたから、うん、そればっか意外とセンスがいいの多いじゃんみたいな、
うん、
いう感じはあったんですよ、
うん、
なだけになんか普通名詞でメッセージみたいな感じでそこそこのメッセージだから、これ Google のデフォルトなんだろうと思ったら違うメーカーが出してるみたいなことがあって困ることはある、びっくりすることはある、
うん、
ああ、そうか、それが標準アプリか判断しにくいっていうところなんだ。
そうなんですよ、ね、デザインもそこそこだし名前普通名詞だしみたいな、
うん、
そうか、そうか、そうそう、メーカー独自のメッセージアプリが入ってて、そいつが RCS をサポートしてないって可能性があるわけか。
あるんじゃないかなという気がします。
ああ、なるほどね。うん。その辺は、そうですね、アンドロイドはあるかもしれないですね。
うん。
うん。まあ、ね、そうすると、あれかな、iPhone が逆に RCS サポートするよみたいなのが話題になると、みんなアンドロイドユーザーも俺のはどうなんだとか思い始めるのかな、ひょっとしたら。
うん
そんなことになるのかもしれないんですよね。
うん。
うん、まあ一応そんな感じなんで、まあ来年ぐらいからはまあね、あの、アンドロイドとも、まあ、IDK が RCS をサポートしてるメッセージアプリだったら、まあね、
うん、
無料でメッセージにやり取りができるようになるよっていう、
うんうん、
まあ、いうような話ですね、
うん、はい。まあそれはね、あの、ありがたいことなので。
そうですね。
うん。
うん、
あの、やっていただきたいんですけど、それよりも早く、
うん、
Mac でちゃんと出るっていう環境を作らないと、うん、
そうですね、
本末転倒だと思いますけども。
まあそうですね、
うん、
まずは iMessage のバグを直すやつ、
ね、そう
そうですね、
うん、
それもしっかりやってほしいなって、
ね、はい、
はい、で、まあ、あと、まあね、今 Mac 上で Windows を動かそうとするとね、パラレルズっていう話になってくるんですけど、
うん、
かつてあった VMA はどうなったんだっていう話で、
うんうんうん、
一時あれは、デルが買ったのかな、確かに。
ああ、そうだね。
うん。で、デル参加になってたけど、なんかデルはあんまりやる気なくて、なんかあんまり、あの、頑張って売ろうって気もなく、
うん、
なんか購入ページもなんか分かりにくくなってたりとかしてたんですけど、
うん、
なんか、気がついたら今度デルは、VMWareをブロードコムに売るっていうことになったらしく、
うん、
ブロードコムに、もう、買収が終わってんのか、11月22日だから。
うんうんうん。
うん、なんで、VMware部門は、ブロードコムの、に変わりました。
うん、
うん。で、まあ、買収によって VMware っていう会社はなくなって、まあ、ブロードコムのソフトウェア部門の一部になると。
うん。
いうことなんで、まあ、VMware っていうブランド自体は残るけど、ブロードコム傘下のソフトになるよと。
なるほど。
うん。いうことらしいんですね。
うん。
もうあれなのかな、事実上あれかな、まあ、業務用途としては残るかもしれないけど、一般ユーザー用途としては消えるのかな、このまま。なんか、うんうん、そんな雰囲気もありますもんね。
うん、
ニュースとしても全然聞かないし、うん、っていうね。うん。まあ、パラレルが頑張ってるんで言っちゃいいけど、ライバルがなくなるのもちょっとどうかな。
まあ、そうだと思うよ。いや、これ、うちのパラレルズが極端にさ、その、ブラウザー見るのが遅くなったんだよね。
ブラウザーを見る？
ブラウザーでページ開くのが極端に遅くなったのよ。
あ、そうなんですか。
うん。これ今、ジュークかなんかになったと思うんだけど。
ええ。
で、その後なのかな？びっくりするぐらい遅いんですけどって感じだね。パラレルズ自体の動きが遅いわけではなくて、
うんうん、
ブラウザーで表示するのがえらい待たされるのよ。
ああ、そうなんだ。
うん、だから前から言ってるように、俺がパラレルズ使うのはもうほぼほぼネットバンキングに使うだけなのよ。
まあまあ、僕もそうですけどね。
だよね。うん、だからそのブラウザーをメインで使うから、うん
そうですね。
それ遅いと、金払ってる意味ないんだけどっていうぐらい遅い。
僕はまだアップグレードしてなくて18のままなんですけど、
うん、
特に遅いってことは全然ないんですよね。
なんか、40秒ぐらい待たされるよ。
それネットアクセスとかおかしくなって
ない？いや、おかしくなってない。いや、だからちゃんと出るからおかしくなってないんだよね。見るけど。
そうなんだ。
うん。
じゃあ19特有のバグなのかな？
わかんない。だからこれ俺だけなのかなぁと思いながら。だから、ここ、うん、そうだね、うん。やっぱ19になって以降ぐらいの雰囲気がするんだけどね。
ああ、そうなんです
ね。うん。
じゃあなんかその辺が解決するまで19にアップグレードしない方がいいのかな？
ああ、かもしんない。いや、まあ、そういう話が出てるのかもよく、だからまあ、うちの環境の問題なのかもしんないし。
うんうんうん、
その辺がよくわかんないんだけど。
そうなのか。
うん。すげえ待たされます、今。
ああ。そうですね。まあ、今んとこはまだお客さんでもパラレルズ19を入れたところはないからな。
うん、
ちょっと使ってみないとわかんないけど。
うん。
まあ、そんな現象も起きてるってことなんですね。
うん。
そうか。
うち、これ19になってるよな、ちょっと待ってよ。うん、やっぱ19になってんね。そこからみたいな雰囲気はする、うん、なんか。
あ、そうなんです
ね。うん。
うん、まあちょっとその辺はね、もし同じような現象があるリスナーさんがいたらね、
うん、
ちょっと教えてほしいですけどね。
そうね、そうね。
うん。まあそんな感じなんで、まああとあれか、オープンソースのなんかあったんだっけ？バーチャルボックスかなんか分かってたけど。
ああ、なんかあったね。
うん、まあでもまあ遅いって話は使ったことはないんですけどね。
うん、うん。
うん。まあその二択なのかみたいなね。
うん。
うん。感じにはなってはくるんですけどね。
うん。うん、まあアップルシリコンに対応したのがもう勝負のあれだったね。
まあそうですね。
うん。
うん、そこでまあ大幅に差がついちゃったかなってい
う。そうね、そうね、うん。
いうところはあるんでね。
うん。
うん、まあね、ブロードコムかこの VMA をどういう風にね、扱っていくのかよくわかんないですけど、
うん。
うん。まあね、それによって、まあね、まあ、業務用に特化したい、まあね、大規模のしかやりませんよってことになるかもしれないし、
うん、うん。
うん。まあちょっとこの辺はね、どうなるか様子を見たいなっていうところですよね。
うん。うん、
はい。で、まあ、まあニュース関係はそんなものなんですけれど、
うん、
まあ、やっと iPhone 15 Pro Max が来まして、
うん。
まあ、台湾にいる間に、ヤマトに届いてたんで、帰ってくるまで2通かかるんで、ちょっと長めに取り置きお願いしますって、あらかじめ言っといたんですよね。
うん、
で、まあ、帰ってきてから取りに行って、で、14 Pro Max から移行したんですけど、
うん、
最初思った時は、あ、なんかちょっと持ちやすいなとは思ったんですよ。
うん、
まあ、エッジの、ラウンドっていうか、丸み付けとか、あの辺がちょっとね、変わってるはずなんで、最初はそれのせいなのかなと思ってたんですけど、
うん、
で、使い始めて2日間ぐらいはなんか仕事も、外に出る仕事もなかったんで、あんまり外にも出てなくて、せいぜい飯食うか買い物に行くぐらいなんですけど、
うん、
で、その2日後ぐらいに仕事とかに行くようになって、ふと思ったんですけど、いや、待って、これ軽いぞって思い始め、
うんうん、
そういや、軽くなったなって、軽くなったとは言ってた記憶はあるなと思ったんですけど、
うんうん、
多分19グラム軽くなってんのかな、これ。
うん、
プロマックスが221グラム。 15 Pro Max がこれで、iPhone の前の14 Pro Max は、重さはいくつなんだ？これで見ると、うん、そうですね、240g だから、そうですね、やっぱり 19g 軽くなってるんですけど、
うん、
体感的にめちゃめちゃ軽いです。
へぇー。
今までだと片手で扱うのにちょっと持って余すぐらいの重さの感じだったんですけど、
うん、
まあたった 19g1 割にも満たないんですけど、
うん、
あんまなんか軽々片手で扱えるじゃんっていう感じの軽さになってますね。だからプロマックスメインで使ってる人は15プロマックスにするとだいぶ扱い楽になります。まああとはそんな大したことなくて、まああれかアクションボタンか、
うん
うん、あの最初なんかそのまま Mac を使ってそのままあの移行をしたんですけど、
うん、
あのそしたらなんだあの普段僕必ずあの横の消音ボタンで音を切って使ってるんですけど、
うん、
あのいろいろ音が鳴るようになったんで、
うん、
これはどうすんだと思ったら、あのこれまでは横にあったボタンであの音のオンオフするところが、それはあのなんだコントロール、なんだっけ、スリープしてる状態でもあの設定できる、設定
した
り、
うんうん、
カメラ呼び出したりできる、あそこの中に1個ボタンが増えてて、そこで消音するかどうかっていうのをあの切り替えがあったんで、あ、これ落ちたら音消えるんだっていうのがあってんですね、
うん
うん、で、まあ、今までの音量ボタンのところは、アクションボタンになってるんで、まあ、とりあえず今のところはあの LED ライトをオンにするを割り当てたんですけど、僕は、
うんうん、
なんで横のボタンを押すとすぐにあのライトが光って、まあ、懐中電灯代わりにできるみたいなことにはしたんですけどね。
うん。
うん、まあ、あの辺は、まあ、他の、まあ、今まで通り音量オンオフにもできるし、まあ、なんか特定のソフトが立ち上がるとかもできるし、
うん、
まあ、あとなんだ、ボイスメモが、
うん、
カチッとボイスメモが立ち上がって、録音してくれるってのもできるし、まあ、いろんな使い方ができるので、
うん、
まあ、それはね、その人それぞれでやってもらえればいいんじゃないかなとは思うんですけどね。
うん。
うん、まあ、あとはあれかな。今んとこはそんなに変わりはないかな。
うん。
で、まあ、とりあえずケースに入れてて、まあ、改めて触れば、まあ、背面は熱いといえば熱いかもしれないけど、ケースに入ってるからそんなに気にならないし、
うん。
うん。取り立てて別に問題はないかなっていうところですかね。
うん。
うん。まあ、早くなったかどうかも、早くなってるのかもしんないけど、それを体感できるほどの使い方も今のところまだしてないので、
うん、
うん、まああとは普通に使ってるみたいな感じなんですけど、
うん、
うん、でもやっぱ軽くなったっていうのはでかいですやっぱ。
なるほどね。
うん。なんでプロじゃないとそこまでは軽くなってないのか、これはプロ値かプロマックスじゃないと軽くなってないのかな。
だからその体感できる軽さにはなってないんじゃないの、
うん、
元がそんなに重いって感じないから。
ああそうです
ね、うん、でやっぱ元が重いって感じるものに関してはね、うん、たった16、十何グラムでも減るとわかるけどって感じじゃねえかな。
ああ14プロが206グラムで、15プロが187グラムだから、うん、これも21グラムは軽くなってるのか。
うん。
うん。と、まあ、1割以上は軽くはなってるけど、まあ、まあ、もともとそこまで多分重いって感じがないってのもあるでしょうけどね。
うん、まあ、うん、一切感じないよね。
なるほど、そういうことか。
うん。うん、
プロマックスだと、まあ、もともとが重いから、まあ、軽く感じるっていう。
そうそうそうそうそう。
まあ、それはあるかもしれないですね。
うん。
うん。なるほど。まあ、まあ、でも、うん。まあ、本当に、体感できる軽さなのでこれは、
うん、
まあもしね今買い替えを迷ってる方は実機を触ってね、
うん、
あの体感してもらうといいんじゃないかなと思いますけどね、
うん
うん、まああとは、うん、そうね、まあ一通り映したけれどなぜかなんだ基本的にモバイルスイカは iPhone じゃなくてアプローチで使ってるんで、
うん、
そこは普通に移行できて、で、 前に去年 iPhone13 Pro Max から14 Pro Max に変えた時は確か Apple Watch の紐付けの変更がめんどくさかった気がするんですけど、
うん、
なんか今回は簡単になんか移行しますか、はいで終わっちゃったみたいな感じで、
うん、
なんか Apple Watch の紐付けの移行はなんか簡単になったなみたいな感じがあるんですけど、
うん、
うん、ただなんだ昔々に物理カードのスイカを買って、それを iPhone に取り込んでやって、うん、まあ実際使ってなかったんで残額はもう10円もなかったんですけど、
うん、
なんかそれが復帰できないっていうかなんだろうな、新しい iPhone に取り込むためには元の物理カードのスイカを当ててくださいとか言われて、いやそんなもんもうどこ行ったかわかんないみたいなことになって、
うんうん、
まあどうせ10円も入ってないし使わないからいいやと思ってもそのままほったらかしにしてるんですけど、
うん。
なので、iPhone の、モバイルスイカが、まあ、どっか行ったっていうね。
うんうん。
うん。それぐらいはあったかな。
うん。うん、
まあ、あとは、今んとこは特にトラブルとかもなく。
うん。
うん、使ってるんで、まあ、最近 Apple Pay 全然使ってなかったので、
うん、
ね、クレジットカードを読み込まして、Apple Pay で払うっていうのはどうもなんか、iPhone でやってもアップルウォッチでやっても何かの表紙でおかしくなるとまた一回消して、入れ直ししないと使えないっていうのがずっとあったんで、うん、もう最近は物理カード出すようになってきたんですけど、
うんうん、
まあ、それは本体がアップルウォッチにしても iPhone にしても本体が入れ替わってもそんな状態だったんで、
うん、
まあね、もう最近はめんどくさくって物理カードしちゃったんですけど、まあちょっと iPhone が新しくなったんで、まあちょっと気が向いたらまた、うん、クレジットカード読み込んで、まあ、Apple Pay でね、ちゃんとどれくらい使えるのか、
うん、
それともまた、なんかの表紙に使えなくなったら、また、再登録しないとダメなのか、
うんうん、
まあ、気が向いたらやってみようかなと思ってて、まだやってはいないっていうね、
うん、
うん、そんな状態なんですけど、うん、まあ、とりあえず、やっと、15 Pro Max になっているという、
うん、
まあ、そういう話ですね。
うん。
うん、はい。で、あと、最後、まあ、前にね、台湾に行くよっていう話をしたときに、台湾のSIMをどうしようって話をしたんですけど、
うんうん。
うん。そしたら、それを聞いた山本さんが教えてくれたんですが、
うん。
アハモがいいよと。
うん。
で、見てみたら、
うん、
まあ、アハモ標準で、一月20ギガ使えて2970円税込み、
うんうん。
なんですけど、これで、91カ国全部ローミング、日本と全く同じ条件でできるっていう。
そうなの？
なんですよ。僕も、うん、山本さん、さすが、もうしょっちゅう海外行ってるからね。
うんうんうん、
よく知ってるなって思って、うん、助かったんですけど、
うん。
なので、もちろん今回台湾でも使えたし、
うん、
あと、帰り、上海乗り換えになったんで、
うん、
中国にも行ったんですけど、そこでも普通にそのまま何の設定もいじらずに使えたし。
あ、そうなんだ。へぇ、
うん。なんで、これでアハモのページを見ると、
うん、
まあ、ローミング、データローミングオンにするっていうのだけはいるか、設定で。
うん。
うん。それできる、それをやってしまえば、
うん、
まあ、海外でも 5G で対応してれば、5G で使えるし、
うん、
テザリングも問題なく使えるし、
うん。
うん、しかも手数料も、何も一切なく無料で20ギガまで使えるよというので、
うん、
台湾でも非常に快適なモバイル環境を、で使うことができましたね。
なお、そうなのね。
うん。まあ、これ、もうアメリカ、北アメリカ、アメリカ、カナダとかも全部行けてるし、これはなんだ、まあ、南アメリカも結構ね、これ図でしか書いてないんで、国名ちゃんと書いてないんだけど、オーストラリア、ニュージーランドも行けるし、
うん、
これ見るともうなんかシンガポール対マレーシアとかインドネシア、フィリピンとか全部行けるのかなとか、
うーん、
ヨーロッパもほぼほぼ西ヨーロッパ全部、旧西ヨーロッパとか北欧とかも全部行けるのか。
これさ、あれなの？アハモじゃないとっていうことなの？普通にドコモじゃダメなの？
いや、多分、ドコモと全く同じ条件っていうこと
だよね。っていうことだよね。だから、ドコモの人はあんまりそこ考えなくていいけど、
うん、
他のキャリアだと、まあ、単発で入るのはアハモに入っといて、で、
そうそうそう。
いいんじゃないかっていうことね。
そう、だから僕も結局、 台湾に行くためにアハモに入会して、でも今月で辞めるっていう、
うんうん、そうね、
使い方、
うんうんうん、
なんで一時的に海外行く用のシムとして、
うん、
最終的にアハモが一番良かったってい
う、ね、なるほどなるほど
いうことで、でしかも eSIM ができるんで、もうその場で EKYC で本人認証して、
うん、
もう回線で準備ができましたって言われたら eSIM ダウンロードして設定して終わりなんで、
うんうんうんうん、
まあただ大会するときちょっとめんどくさかったですけど、
うん、
なんかドコモのドコモのなんかマイページに行ってなんかこれをオフにしなきゃいけないとかなんか言ってあったんで、
うんう
ん
う
ん、若干解約は手間をかけましたけど、まあでも、うん、この条件だったら全然ありだし、また海外に行くときだけアハも契約する可能性ありますね。
うん、なるほど。
うん。
まあ安心感でかいね、アハもだと。
そうですね、
うん。
うん。で、日本でね、動作確認ももちろんできるわけですし、
うん、
余ったら日本でデータ通信使えばいいわけですし、
うん、
うん。で、こんな大幅に、もうほとんど日本人が使う国全部って言ってもいいぐらい、うん。対応してるのかな、これは。
うん
うんうん。ぐらいな感じですね。うん。うん、エジプトとか、あの辺も対応してんな。
へ
ぇー。うん。南アフリカとかも対応してるな、これ。モロッコとか、多分サウジアラビアとか、あの辺も行けるのかな、
うん、
この図で見ると。ロシアも行けるし。
うん。
うん、もうむしろなんだろう、対応してないところの方が少ないぐらいな感じになってますからね。
うん、
うん。うん。なんで、まあ、海外のSIMに、まあね、迷ってる方は、アハモに入るといいと。
そうだね。
うん、いう感じですね。で、実際
ただあれだね、これ、うん、ちょっと文句言いたくなるのが、
うん、
みんながアハモを選ぶ理由でさ、
うん、
高品質な 4G、5G ネットワークって書いてあるけど、
うん、
これちょっとダメなに変えないと、これ表示としてはおかしいんじゃないの、今はっていう。これ書きたいなら早く直さないと。
まあね。
うん。ちょっとダメなって書いてください、これは。
日本国内の都市部に関してはね。
はい。つながりませんって書かないと。
そうですね。
ダメですよ、これ。高品質ではないですよ、もう。
そうですね。
うん。うん
それは景品表示法違反かなんか
じゃないっていうね。こういうのは厳重に取り締まってください。
そうですね。
はい。じゃないと、いや、こういう表示でしか、前から指摘してるけど、うん、こういうこいつらの言いなりなのよ。品質のを測る、この、あれがないから。
うんうん、手段がないですか、ね、
手段がないから。
うん、
だから、これは厳重に注意しとかないと。
そうですね。
もう高品質じゃありませんよ。
そうですね。
はい。
それは、国内の場合は注意必要
です、ね。はい。注意してください。
それは確かにありますよね。はい。はいはい、うん。まあ、そんな感じなんで、日本以外で使うのには非常におすすめです。
なるほど、なるほど。
いう感じですね、アハモはね。うん、
まあ、でもさすがだね。まあ、主要国というか、うん、まあ、どこでもシームレスに使えるようにっていうのはちゃんとしてあるっていう。
うん、
ことなのね、ドコモさんは。
そうですね。
うんうん。
うん、この辺はさすがだなと思います、
ね。さすがだね。
もう、今後一切海外行くのにも何も考えなくていい。
うん。
入っておけば。
うん。
うん。っていうのはすごいなと思いますね。
うん。
で、実際現地の通信速度でも、まあ、もちろん電波の入りいい悪いはあるにしても、もうほぼほぼ違和感なくというか、日本で使ってんのと変わんないぐらいで、
うん、
速度出てるし、5G 入るところは5G 入るし。
うん。
うん、っていう感じなんで、本当に日本と変わらないぐらいの、
うん
うん、使い方ができるので、
うん
うん、まあこれ非常に、ね、教えてもらって、ね、助かりました、
うん
うん、ことでしたかね。
なるほど。
はい、本当僕の方からはそんなところですかね。
これ先週のあれで言ったんだっけ、トレンドウォッチで言ったんだっけ、多分、言い出したのはこの番組で言い出したと思うんで、まあ、話題としてはダブるから、うん、ダブるけど言うけど、
うん、
多分この番組で、スターリンクの環境下で、
うん、
IP 無線が使いたいと。
はいはいはい。
で、その場合にはなんか変な、なんかあれ買わないといけないと。VPN 通すためになんか20万くらいの、
うん
だからダメじゃんっていう話をしてて、なんでそれつなが、あのアプリでシームレスにつながるようになんねえのかなって言ってたら、
うん、
まあまあ、鹿児島手伝ってくれた T さんが、
はいはい。
いや、あるっすっていうことで、連絡いただいて、あの、要は、俺たちが今、IP 無線を借りるじゃん、
うん、
あれに関して、その、Wi-Fi でつながるようにすると、そういうものがいるんだけど、
うん、
全然別個のラインナップであるみたいなのよ。
あ、そうなんだ。
アイコムさんの中でも。
うん、
で、それはもうあらかじめ、ハードウェアの IP 無線とアプリが乗り合うという、その、ソリューションを作ってあるみたいなのよ。
あ、そうなんだ。
うん。で、それ使えば、アプリ側を、だからまあ、アプリで動くから、
うん。
別に何がいるっちゅうわけでもないと。
へ
いう仕組みがあるよっていうことで、まあ、もしあれだったら、うん、来年、それにうち全面的に変えるかなと。
ああ、いいですね。うん、
だから、そうすると、もうあれじゃない、うわ、IP 無線のレンタル、ちゃんと届くかなとか思わなくていいから、
う
ん、
そうですね。
その、衝撃の、全然違う場所に送ってた俺っていう事件が今年ありましたからね。
はい。
はい。それでも防止できるし、もうめんどくせえから、レンタル。安くて悪くないんだけど。
うん。
そんな高いもんでもないのよ。20台近く借りても。まあ、知れてるのよ、うん、金額的に。
うん。
だから悪くはないんだけど。
うん。
ただやっぱいろんなこと考えると、終わった後に毎回大和行くのもめんどくせえなーとかなるから。
まあね。
うん。それだと、だから、うんバイクと本部の、まあ、合計4台ぐらいは買っといて、ちょっと高いけど。
うん。
で、残りの固定案は全面的にもうアプリ化するっていうのはあるなと。
ああ、そういうことか。
そう。そうすると、まあ、どこでも、うん、なんだろう、あれでも、うん、スターリンクでも別に繋がるしっていう。
ああ、そうか。
そしてバイク無線と本部のやり取りももう全面的に聞けるようになるから。
ああ、いいですね、それは。
うん、うん、それでいいかもなって今思ってます。
なるほど。
一応そういうソリューションが別個のラインナップとしてあるっていうことみたいよ。だから今ちょっと見積もりをお願いはしてるんだけど。
ああ、そうなんですね。
うん。でも、うん、まあそれだとさ、
うん。
だからまあ、うん、まあ、で、あとそのアプリを使うのが当然まあ有料だから。
うん。
それのランニングコストとかね、入るときにお金どのぐらいかかるかをちょっと見てみないとわかんないんだけど。
うん。
で、それが現場によって簡単に大会とか入会とかできれば、なおいいし。
まあそうですね。
うん。っていう感じだなっていう感じだね。
まあそうなんですね。特にこれからね、固定ポイント、固定カメラで、スターリンクポイントが増えてくる可能性があるから、
うん、
そうするとね、スターリンク立てるまでが連絡取れないみたいな、
そうなん
だ、うん、ことが発生するんで、うんうん、そうですね、うん、まあスターリンク立てる前っていうか、そのスターリンク立てても IP 無線を使えないっていう、ね、
そうそうそうそう、
今までの IP 無線、
そうそうそうそう、
うん、っていうことが発生して、じゃあしょうがないからそれだけゼロでやるかとか、
うんうんうん。そしたら本部側もまた、その、うん、まあ、別の路線で、まあ、アップアップしないといけないとかなるから。
そうですよね。うん。それはいいですね。うん。
そう。だからまあ、そのアプリがどんな感じなのかっていうので、今ちょっとデモ使わさせてもらってるんだけど、まあ、ゼロよりは安定感はあるかなって感じ。まあ、アンドロイドとかがどうなのかが、まだね、アンドロイドを持ってないからなんともだけど。
うん、
うん、って感じだ、うん、まあまあ使えそうだなって感じだったな。
ああ、そうなんですね。
うん、
そうか、じゃあ、まあ、じゃあ来年からはそれになるかもしれない、ね、
そうそう、でだからいちいちその IP 無線をどこで充電するとか、うん、そういうことも考えなくていいから、もう。
ああ、そうですよね、
うん。
うん。その手間とか、あとはまた回収するのに確認するとか、結構あれも手間ですからね。
そうそうそうそうそうそう。
ああ。
いや、レンタルした IP 無線がもう2日目持たないけどとか。
あ、
そういうこともあったじゃん、
うん、うん、ありますね、確かにね、
うん、でそれが、そうですね、いや自分の iPhone を常に充電しとけば、
うん、
本部との連絡は確立するっていうのは、 悪くないソリューションだなって思うから、
うんうん、そうですね、それはいいですね、
もうありかもな。それと何よりさ、
うん、
あの現場まで来なくて、うん、岩手で鈴梁さんがシステムを監視してるってこともあるわけよ、
う
ん、
ああそうかそうか。
でも鈴梁さんはいつものけものなのよ、その
まあアピールに聞かないからね、
うん、でいちいちこっちも終わったよとか連絡するのめんどくせえから、
ああ
ほったらかししてるわけ。その
そうだったんだ、鈴梁さん、
う
ん、
そう頼むねって言って何かあったら連絡はするんだけど、終わったら、うん、ああ終わったらお疲れみたいなことは一切ないわけ。そんなのほたってんのよ。
そんなだった
んだ、うん、だから、うん、あのそこもモテるじゃん。
そうですね、外だからね、日本全国どこにいてもネットがつながれば別に物理的に物を渡す必要はないわけですからね。
そうそうそうそう、そうすると、うん、まあ、今回沖縄でたまたまあったけど、
うん、
あれこれバイクの GPS 来てねえぞみたいな時に、
うん
う
ん、
もうダイレクトにやり取りできんじゃん。
ああそうですね、確かに。
そうそうそうそう、うん、それ考えると、うん、まあだからそのアプリ化して怖さはあるんだけど、
うん、
まあ金額が合えばメリットの方が大きいかなって感じはするので。
そうですね、確かにね、うん、
であのゼロみたいな感じではなくて、
うん、
あのちゃんとなんだろうな、そのグループとしてサーバー立てるみたいな雰囲気っぽいのよ、サービス的に言うと。
ああそうなんだ、
うん、だからそのグループで閉鎖も作っといてみたいな、
うんうんうんうん、
感じでやるから。ゼロはさ、その辺フルオープンでやってる雰囲気じゃん、うん、なんか。
そうですね、うん、
うん、だからあのああいう不安定さはあるけど、
うん、
立て続けにやっちゃダメだとかっていうのはあるけど、多分その辺もちゃんと閉鎖も作って VPN 貼ってみたいなことでやってる風なので、裏側はね、
うん
うん、それだとまあ結構使えるんじゃないかっていう気もするよね。
ああいいですね、
うん、
そうか、
そう、
まあ やっぱね、現場ね、いろんな機材があるから機材1個でも減らしたい、
減らしたい、減らしたい、充電するものは減らしたいし、
そうそう、特に充電はそうなんです
ね。
そう、うん、
あで充電するもので言うとさ、今ちょうどなんだブラックフライデーだっけ。
ああそうですね、セールだね、
あれで、ね、あの外国のよくわかんねえなんか通販だけど、
うん、
とうとうあの25口のタップを見つけましたので。
25口、
うん、それを2つ発注しております。
ああコンセントってことですか。
コンセントです。
25か、めっちゃ長そう。
25口のもうあの長方形だよね。
ああそうか、もう1本の線じゃなくって、
うん、
横にも広がってんだな。
そうそう、横にも広がってる感じ。
まあそれぐらいいるか。
いるいる、
確かに。
これで、あの、もう大量に、あれをね、うん、テーブルタップを持っていかなくて済むかと。
そうか。
うん。
確かにね。
ただ、こいつ、それが何かあると全滅するっていう怖さはあるけど。
まあ、まあね。そうですね。
で、それ考えると、結局何本か持っていかないといけねえのかとか、まあ、買った後で今、思ってますけども。
うん
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 うん、ようやく見つけたわと思って。25口
そんなたくさんあるんだ、
うん、でも本部は多分少なくとも16口ぐらいはいるからね。
ああまあパソコンも他の機器もいろいろ考えるとまあまあそうですよね、
うん、
それぐらいになる
でしょうね、うん、でそれにプラスやれ IP 無線だとかそういうこと入ってくるから、
うん、
やっぱいるんだよね。で、まあ、やっぱ Amazon で見るけど普通ではあんまりないのよ、
うん、
もうちょっと売ってていいんじゃないのかなって思うけどね。
ああ、まあ今時ね電子機器だらけになりますからね、
うん、
やっぱたくさんいますからね。
マックス8ぐらいかな、やっぱ言っても12ぐらいもあんのかな、うん、でも12じゃいまいち足りないんだよなと思いながら。
まあそうですよね、うん、そうか。
もう持っていかなくていいっすっていうのがないかなと思ってようやく見つけましたね。まあ海外から来るんで品質がどうかはよくわかりませんけど、
うん、
うん、まあ一応って感じですね。
なるほど、
うん、
あそういえばそうそう、台湾のまあ 家電量販店じゃないけど家電量販店も多少売ってるような店に入ったんですけど、
うん、
なんだっけあのフォーリックだっけ、アマゾンでよく見かけるメーカー、
何それ
フォーリックじゃなかったかな、まあ割とあのなんだ、まあ要はそのアマゾン、日本だとアマゾンの中でしか見かけないけど、でもアマゾンの中でよく見かけるメーカーのやつが、
うん、
普通に店頭にこう商品ぶら下げて置いてあったんで、ああ台湾ではこれ普通に売ってんだとか思いながら、って思ったんですけどね、まあそんだけ話なんですけど、うん、
そう台湾ってなんかそういう電子街もあるんでしょ？
電子街、秋葉原的なイメージの電子街はあるのかな、あの辺はちょっとよくわかんないんですけど。
いや、確か、いや、まあまあ、今あるのか知んないけど、昔はあったんだよ。で、そこ行きてえなーってずっと思ってたんだよな、俺。
ああ、今どうなんだろう、ちょっと調べてみようかな、
まず、うん。なんか、怪しげなものが昔はたくさんあったのよ。
まあ、今でも個人店がたくさんね、残ってるんで、
うんうんうん、
まあそういうところで、あの、そういうものが集まっているところはひょっとしたらあるかもしれない。
だからあれだったもんね、あの、一時期海賊版は台湾がすげえ多かったんだよね。10年前ぐらいかな。アニメの海賊版の DVD ってヤフオクにも平気で並んでたけど、ほとんどが台湾だったんだよ。
あ、そうなんだ。
そういうものが売ってある一角があると。
ああ、あるのかな、あるかもしれない、
ね。今はどうかわかんないよ。
うん。
その当時はあったのよ。ね、まあ、パッとなんか写真見た感じでは、本当はあの、古き良き秋葉みたいな。小綺麗になってない時代の秋葉みたいな雰囲気だったから、うわ、ここ行きてえなーってすげえ思ってたんだよな。
なるほどね。
うん。
そうか。まあ、なんだ。ちなみに、ネットフリックスは台湾でも普通に見れましたね。
あ、そうなんだ。うん、
でね、DMMTV は普通に見れたんですけど、
うん、
D アニメは見れませんでした。あれは日本しか見れない。
うん、ああ、そうなんだ。へえ、うん。
そう。だから海外行く人は D アニメじゃなくて DMMTV 入った方がいいです。
うん。
そう。その辺はやっぱドコモ系はちゃんと国のチェックしてんだなっていう、
ね。
で、だからこそなのね。
うん。
そうみたいですね。うん。あとはな、まあ、あれかな。なんか2月に、あの、台湾版のコミケみたいなのがあるらしくて。
うんうん。
ちょっとね、行きたいなと思いつつ、うん、でも、うん、なんだ、富士山ロードレース、なんだ、富士山サイクルロードレースの一週間前なんで、うん、どう、微妙とかも言いながら。
微妙だよ、それは。
ちょっと、どうしようかなって思ってるんですけど。うん、まあね、でもまあ、まあ、行きやすいですし、過ごしやすいんでね。
うん。
ちょっとしばらくは、行き続けるというか、毎年一回くらい行くかもしれないんですけどね。
うん、うん。
ね、うん。そんな感じですかね。
うん。
はい。
まあそんなとこかな。なので、まあ本当あの、ね、うん、IP 無線は意外と仕事でも使える局面多いんじゃないかと思うから。
そうですよね。
うん。で、その有料のアプリっていうのは結構、やっぱゼロはね、フリーで使えるけど、うん、やっぱ不安定感がすげえあるから。
まあね、連続してあんまり使えない、ね。
そうそうそうそう、ね。そう考えると、有料でアプリだけの運用が認められてるのかどうなのかよくわかんないんだけど。
うん。
それがかならそれもありかなってすげえ思うね、なんか。
なるほど。
うん。
そうですね。まあでもね、それで本当にね、ソフト化できたらね、だいぶ楽になるというかね。
そう。ただ、うん、ただちょっと、と思うのがあれなんだよね、相変わらずさ、
うん、
何 PTT がさ、
うん、
対応しきれないというか、
ん、
要は PTT ボタンあるじゃん、無線の、
ああ、はい、あれか、はい、
あれが専用のやつを買わないといけないっていう、
あ、やっぱそうなのか、
うん、で、エアポッツとかの、ね、あれでタップすると PTT になるとかなってくれればいいのにと思うけど、
あ、
どうもアプリ触った感じではヘッドホンとして耳、イヤホンとしては使えるんだけど、
うん、
PTT は画面を押さないといけないっていう感じだから、
ああ、そうか。
それだと、やっぱこれケーブルは買っといた方がいいのかなとかになるんだけどね。この辺がもうちょいなんか考えたアプリの作りしてくれりゃね、もっと使いいいのにとは思うんだけど。うん、
そうですね、うん。うん。やっぱね、もう簡単にこうね、物理的に押して、ね、それで発信するっていうのができた方がいいですね。
そうそうそうそうそうそう。うん、だから、その辺はアプリ次第なんだよ、多分。
そうですね、そうですね。うん、
だから、あの、なんだっけ、100均とかに売ってるさ、あの、Bluetooth、うん、のさ、
うんうん、
シャッターを押すためだけのボタンとか、
うんうん、
昔あったじゃん。あれで PTT とか押せるようになるといいのにとかすげえ思うけど。
ああ、確かにね。
うん。
そうか。
無線の場合、そこのボタンをハードウェア的に持っとくっつうのが、一つ結構大きな使い勝手に関わるよなとは思うのよ。
それはありますね、確かにね。うん。うん、そうか。まあ、その辺も含めて、まあ、どうかなっていうところですかね。
そうそうそうそう、そう。なんで、まあ、使い道いろいろあるんじゃないっていう気はするよね、なんか。
そうですね。
うん、うん。
うん。
今言った PTT っていうか、めちゃっとに送ったこれのこと、うん、プッシュトークボタンっていうことなんですか。
そうそうそうそうそうそうそう。で、これがね、うん、あの、ほとんどその、アプリが対応するかどうかってことなのよ。このボタンに。
うん、
だから、ゼロでは使えるんだけど、今回やったアイコンさんのアプリではやっぱり PTT 反応しないし、とかね、あるんだよね。だから、これアプリ側の作りの問題だと思う。
あの、でしょうね。
この生成 AI だから、ちょっともしかしたら違うのかもしれないんだけど、PTT ボタン付きのスマートフォンや Bluetooth ボタンには次のようなものがありますって、いくつかラインナップが上がってますよ。
いや、だからアプリがそれに対応してないとダメなんだよ。
まあそうだね。
うん、
そうい
う
話
だ。そうそうそうそう、そう、ね。
うん。
っていうことっぽい。
うん。
うん。だから、まあ一応その、iPhone 用とか Android 用に、あの、アイコンさんが出してるオプションがあるのよ。まあ、それ売りてえのかなっていうのもあるんだけどね。
まあ、確かに、ね。
それで1万円ぐらいすんなよ。うわーこれ、18台分だったら18万なのと思うけど。
そんな、ね、
泣いちゃうよと思うけど。
うん。
そしてこの PTT ボタンなんか使い方がもう乱雑になりがちじゃん。
まあ、そうなっちゃいますね。うん、
だから、うわぁ、すいません、断線しましたって言いそうじゃん。みんな。
そうですね。
したら、そのために殴りたくなるじゃん、俺。その、そこどう考えるかっていうことはあるんだけど。
確かに。
うん。
でも逆に安いのがあったらもう一回使い捨てでもいいぐらいに。
そうそうそうそうそうそう。そうい
う可能性が。
そうなのよ。
100均で売ってるこれで使えたと
か、そうそうそうそう、
そうなのパターンだもんね。
そう、
うん、
だから そうなってくれると一番いいなと思うんだけど、今んとこそれはなさそう。
そうか、
うん、
まあね、その辺も含めてどうするかっていうね。
そうなんだよね、うん、そこがねっていうところではあるんだよ。
うん、
うん、まあでもあの非常に面白いソリューションだと思いますんで。
うん
うん、
まあね、その辺もね、うん、ちょっとずつ改良して、
うん、
機器を減らしつつ、コストも減らしつつみたいなことをね、やっていきたい感じ、ね。
ああ、知らない間にあれだな、ゼロは専用のボタンとか結構いっぱい出てんな。
あ、なんかね、今送ってもらったリンクにありますね。うん、
これ腕時計型のゼロ用のとか。
本当だ。
これ2000円ぐらいじゃん。すげえよな。俺たち使ってた時全然なくて、すげえだ、うん、3万円ぐらいで買った記憶あるもん、俺。
そんな高かったのか、うん、そうですね。
あ、今あんのな、やっぱこういうの。
ああ、やっぱゼロみんな使ってんだな、そしたらな。
まあ、普段使いだとゼロ使えるっちゃ使えるじゃない。そんなにシビアな。
うんうん、
あの、通信しなければ。
まあそうですね。
うん。ちょっとツーリングでとか。まあうちもロケハンぐらいだともうゼロ入れといてでやるから。
うん、うん。
あれだけどっていう感じだよね。
うん、
一応あんのな、これは。だからこういうのが出てくれればいいんだけど、まあ、有料のやつだとなかなかね、汎用性はないから。
そうです ね。
まあしょうがねえかってところはあるかな、なんか。
うん、ですね、うん。そうか。まあね、ちょっとその辺も含めて、もうね、意外とあの来年あの、ね、一発目早いっていうのが分かりましたからね。
そうそうそうそうそう、早めに準備しとかなきゃっていうのあるからね。
そうよ、ん。俺たち先週からその気持ちになったのに、タロケンが台湾に行っておけ、ポケッとして帰ってきたらもうすぐよ。
うん、そうだよ。
いや、もうあれですよ、僕はあの、富士山サイクルロードレース用のホテル、もう予約しましたからね。
ああ、いいね、いいね。
あとであの残り分、美人頼みますけど、
うん。
うん、あの去年と同じあそこに泊まるんで、
ああ、なるほど。
うん、あとでまたね、詳細を送りますけど、
はい。そうだね、まあ、うん、そうだね。でも、あれだな、まあまあ、だから本当に、あのこの IP 無線って結構ね、重要な役割を果たすので、うん、いろんな意味で。
そうですね、うん。うん。いりますからね。
そうなんだよね。うん。一応だから、今やってくれたアイコムさんのやつでいいんじゃないか。まあ他のメーカーも、
うん。
結構それっぽいソリューションはあるっぽいんだけど。うん。
そうか。
そう。ただまあ、あれがあるからね、タンデムアンプとかその辺の関係がずっと、アイコムで進んできたから。
ああ、そうかそうか。
うん。まあ変換のあれさせや何でも対応はできるんだろうけど、まあでも変換のやつを一個かますのもリスクになっていくから、
まあね、
うん、
それもありますからね。
そうって考えると、うん、まあアイコムがいいかなっていうところなんだけどね。
うん、
うん、まあそんな感じですよ。なのでまあ、はい、あの本当見積もりが出て金額的に折り合うようだったらそっちしようかなっていう感じだね、今のところ。
うん、
うん、
そうですね。え、今チャットに URL 送ったけど、これのアプリのことですか？アイコムさんの IP 無線アプリ。
ね、これは多分 IP 無線単独なんだわ。で、ね、ちょっと待ってよ。ね、IP 無線携帯型。で、この、このアイコムさんのページがあるじゃない？
うん。
これの IP 無線携帯型を選ぶじゃん。そうすると、うん、はい、なら IP 無線がザーッと並んでて、IP502H っていうのがいつもレンタルで俺たちが借りるラインナップなんだけど、
はいはい、
うん、
これじゃなくて下にさ、Wiz、うん、Wiz コール Wiz だっけ？
はい。
これ。これが要は IP 無、これが IP 無線本体なのね。
うん。
で、これにアプリが乗り合えるのよ、これ。
そういうことか。
うん。
うん。
このラインナップなんだわ。
うん。
だから、アプリの。で、なんかね、で、その、あれを買えば、なんだっけ、ね。無線のなんかポイントみたいなの買えば、特定省電力の無線にも音発信するようになるみたいな。中継機みたいなのがあって。
ほうほう。
それを買えば特省無線も通信できるようになるよみたいな、あれらしい、これは。そういうソリューションらしい。
ほう。そういうことなんだ。
うん。
なるほど。
うん。だから、これにすれば、全般いけるらしい。だから、この、もともとこの IP502 とか、この辺はそれ前提で考えられてないということみたいね。
まあ、そういうことなんでしょうね。
うん、多分。だから、アプリで言うと、この、さっきの、IP 無線アプリを選ぶと、IP300APP っていうのが出てくるんだけど、これが要は IP 無線の with call biz と相互通話できるっていう。
ああ、そういうことか。
うん、500は多分アプリ単独で運用する前提なんだと思う。
本当だ、with call biz と相互通話できる
って書いてある。できるって書いてあるでしょ。
うん、そうですね。
うん。だからこうするとハードウェアを持ってる IP 無線もこれも全部同じように乗り合って喋れる。
う
ん、ことっぽいです。
そういうこと。
うん。
うん。いいですね。うん、うん、なるほど。
いいよね。
うん。
うん、っていうことらしい。あ、でもこれ、IP500 も IP502 の IP 無線と相互通話できるって書いてあるな。
うん。ああ。
これできんのかな。
うん。
この辺がね、うん、まあ各社いろいろと考えてはいるみたいよ。
おお。
ああ、でもやっぱゲートウェイなんて方がいるんだろうな。多分な、こっち側は。
ああ、IP500APP は、無線じゃなくて同時通話できるみたいな書いてありますね。
ああ、本当だね。電話会議もできるって書いてある、ね。
うん、ね、うん、うん。ああ、その辺の違いがあるわけか。
うん。それと、だからまあ、それに乗り合える IP 無線の種類ととか、うん、まあ、いろいろあるっぽいよ。
まあまあ、そういうことなんでしょうね。
うん、うん。
いろいろありますね。
いろいろある。だから、まあ、うん、やっぱ各社いろいろ考えてんのねっていう。
うん、そうですよね。
感じだよね。
うん。まあ、なんだかんだ言って電話とは違ってこういうのも必要ですからね。
そうそうそうそうそう、そう、うん。だから、やっぱりバイクを考えると、バイクはね、言ってもハードウェア化しとかないと怖いから、と思うからね、
うんうんうん。そうですね。
うん。
うん。そっか。
そう。ということのようです。
うん。うんまあね、うん、それも含めて、まあね、まあ、今週で終わったばっかですけども、もう早くもちょっとずつ来年の準備をしてる、
ね。そうそう、準備をね、徐々にしていかないとっていう感じですから。
なってますかね。
はい。
はい。うん、まあ、じゃあまあ今回そのところですかね。
うん、そんなところだね。
はい。じゃあ、ということでお届けしました、アップルンルンでした。お届けしたのはタロケンと、
鉄道一郎と、
リジェでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。